皆さんおはようございます。4月に入りまして新しい年度を迎えました。今月下旬には教会総会が行われます。今年度もいろいろと計画していることがあります。この1年の歩みの祝福を共に祈っていきたいと思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえます。あなたが変わることなく私たちを愛してくださり、御言葉によって私たちを励まし導いてくださることを覚えて心より感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心に触れてくださり、あなたの御心をお示しください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年のイースターは4月20日となっています。今教会の暦ではイースターに向けてレント、受難節と呼ばれる時期に入っています。イエス・キリストの十字架とよみがえりの出来事を自分のものとして特に覚えるために心を整える期間とされています。そこで今日からレントに関連してご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日はルカの福音書22章の31節から34節と54節から62節の2箇所から開きました。このところには十字架を前にしての十二弟子の一人であったペテロの姿と、そのペテロに対するイエス様の深いお取り扱いが描かれています。イエスがユダヤ人たちに捕らえられてから、ペテロが3度イエスを知らないと否んだあの有名な出来事です。この箇所を読むたびに、ペテロの姿はまさに自分の姿だなと思わされます。この時ペテロはどんな思いでいたのか、どうして知らないと言ってしまったのか、またイエス様はそんなペテロをどんな思いで見ておられたのか、そうしたことを心に留めながらご一緒に見てまいりましょう。さて今日の箇所に入る前に、イエスの十字架の出来事の背景にどんなことがあったのか、少し目を留めてみたいと思います。今日の箇所の前のところとなりますけれども、21章の37節から22章の6節のところをお読みします。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで十二人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは言って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すかを相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。このところにいろんな人たちの思いが現れています。まずエルサレムの人々、民です。この時イエスは弟子たちを連れてエルサレムにいました。毎日宮で人々に教えておられたようです。38節から、 エルサレムの人々がイエスの教えを聞こうとして朝早くから集まっていたことがわかります。人々のイエスへの期待が感じられます。それまでイエスがなさってきた御業を見て聞いて、そして教えを聞いて、このお方こそ昔から約束されてきたメシアに違いない、この国をローマの支配から解放してくださる王様となるお方ではないか。人々はそんな期待を抱いていたようです。次に、ユダヤ人の宗教指導者たちです。祭司長、律法学者たちですね。彼らはイエスを殺すことを企んでいました。多くの人々がイエスを慕ってイエスの方に行くのを妬ましく思っていたからです。また、イエスが彼らのことを偽善者だと言って公然と批判するのを苦々しい思いで聞いていたようです。ついには、妬みが憎しみとなり、そして敵意から殺意へと変わっていきました。神の教えを人々に伝えるはずの宗教指導者たちが、イエスを殺すことを考えていたというんです。ちなみに、モーセの十戒の中に、殺してはならないという大切な戒めがあります。ユダヤ人であれば、誰もが知っているはずの重要な教えを、彼らは完全に無視していました。彼らは、自分たちの感情のままに、憎いイエスを抹殺することだけを考えていたんですね。その反面、彼らは民を恐れていたとあります。民がイエスを慕っていることを知っていて、民の前で手を出すことは得策ではないと考えていたようです。自分たちに不利にならないようにということです。その辺はちゃんと計算していたわけですね。このところに人間の自己中心性がよく現れているなと思います。そしてイエスの十二弟子の一人であったイスカリオテのユダがいました。聖書はユダにサタンが入ったと言っています。彼はイエスを裏切ることになります。なんとイエスを殺そうとしていた宗教指導者たちのところに行って彼らにイエスを引き渡すことを相談していたというんです。イエスに選ばれてイエスに付き従ってきたはずのユダがなぜそんなことをしたのでしょうか。聖書はその理由をはっきりとは語っていません。おそらくイエスが自分の期待に応えてくれないというような不満があったのではないかと思います。あるいは彼は弟子たちの会計係を任されていましたが、自分の働きをイエスが認めてくれないというような不満もあったのかもしれません。こんな重要な役目を担っているのに、イエスはペトロやヨハネたちの方を重んじていると感じていたのかもしれませんね。直接的にはこのユダの裏切りによってイエスは十字架に向かうことになります。そのように十字架の出来事の背後には人々のさまざまな思いが渦巻いていました。しかしこうしたことも父なる神様の大きなご計画のうちにあることでした。さて、そしてイエスは12人の弟子たちを杉越の食事と呼ばれる食事の席に招きます。最後の晩餐として知られている場面です。ダヴィンチの絵で有名ですね。今日は礼拝の中で主の晩餐式を執り行いますが、この場面が最初の主の晩餐となりました。イエス様は私を覚えてこれを行いなさいと言われて、パンとブドウ酒を弟子たちに与えられました。 この時から後の教会はイエスの十字架を覚えて主の晩餐を執り行うようになります。この時弟子たちはこの後イエスが捕らえられて翌日には十字架で処刑されてしまうとは全く思ってもいませんでした。それどころかイエス様についていけば自分たちは絶対に大丈夫、このお方はやがてこの国を治める王様になるに違いないと考えて安心しきっていたと思います。そんなイエス様との喜びの食事の時としか受け止めていなかったのではないでしょうか。その席でイエスは弟子のペテロに語りかけます。31節をお読みいたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ふるいとは当時脱穀した麦から殻とかゴミを取り除くために使われた道具のことです。ザルみたいなものだと思いますが、そこに入れてふるって麦だけが下に落ちるようになっていたようです。そのようにあなた方もふるいにかけられる、より分けられると言われました。しかもサタンがそれを願って神が許されたと言うんですね。ふるいにかけられるということは揺さぶられる、試されるということでもあります。それまで弟子たちが経験してこなかったことでした。イエス様は数々の奇跡を行い、素晴らしい教えをして、大勢の人々が救いを求めて集まってきました。弟子たちはそのイエスのお供をしてきたわけですね。彼らにも力と権威が与えられていました。すべてが順調にいっていました。彼らは人々から尊敬され、もてはやされて、ちょっと天狗になっていたのかもしれません。それが突然、ふるいにかけられるとイエスから告げられたわけですね。またイエスはこうも言われました。32節をお読みします。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたの信仰がなくならないように祈りました。この時のペテロにはこの言葉の意味は全く理解できなかったと思います。そんなこと言われなくても心配ご無用です。そんな思いでいたはずです。ペテロはこのように答えています。33節。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。このところマタイの福音書には、たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきませんとペテロが語ったことも記されています。どんなに大きな試練が襲ったとしても、私は大丈夫です。他の者たちとは違いますと断言しました。彼は自信満々でした。自分は大丈夫。絶対につまずくことはないと思っていたんですね。そんなペテロにイエスは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと予告しました。それはイエスを裏切るということです。そしてそのふるいが現実のものとなります。その後イエスはオリーブ山で弟子のユダに率いられてやってきたユダヤ人たちに捕らえられて、大祭司の家に引いていかれます。あれほど奇跡を行ったイエスが何の抵抗もすることなくあっけなく捕らえられてしまいます。この時弟子たちは怖くなってイエスを見捨てて逃げ出してしまいました。 それでもペテロはイエスのことが気になったんでしょうね。今日の箇所の後半のところの54節にこうあります。ペテロは遠く離れてついていった。彼は遠く離れてイエスの後をついていきました。この遠く離れてというところにペテロの揺れる思いがよく現れているように思います。一旦逃げ出したもののやっぱり気になってついていったんですね。でも堂々と出ていく勇気はありませんでした。恐れがあったからです。それでこっそり見つからないように距離を空けてついていったということです。あれほど近くにいたイエス様との間には大きな隔たりができてしまいました。そしてペテロは大祭司の家の中庭に入って火に当たっていました。するとそこにいた人たちがペテロに気づきます。この人も彼と一緒だったと言われるんですね。ペテロはとっさに、いや、私はその人を知らないと言ってしまいます。それも三度否んでしまうんですね。彼は恐れから自分の身を守るために嘘をついてしまいます。あれほど自信があったペテロでしたが、イエスが予告した通り、イエスを三度裏切ることになってしまいました。その時、鶏が鳴いて、ペテロはイエスの言葉を思い出します。彼は自分の弱さを思い知らされて激しく泣きました。私たちもふるいにかけられるということがあるのではないでしょうか。それは人生の試練という場合であったり、誘惑という形でやってくることもあります。信仰が試される時と言えます。人を恐れて正しいことができなくなってしまうということもあるかもしれません。ペテロはふるいにかけられて自分の弱さを思い知らされました。あれほど自分は絶対に大丈夫、決してつまずくことはないと断言していたのに、そうすることはできませんでした。私たちも油断しないように気をつけなければならないなと思います。自分は絶対に大丈夫と思い込む時が一番危ないのかもしれませんね。神様はそんな私たちをふるいにかけることによって私たちの弱さに気づかせてくださることもあるのではないでしょうか。自分は弱いものであるということを忘れないでいたいと思います。さて、イエスはこのペテロの姿をどのように見ておられたでしょうか。次にイエスがペテロに対してなされたことに目を留めたいと思います。まず、ペテロが否む前、イエスが予告された時です。こう言われました。先ほどもお読みしました。32節をお読みします。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。これはイエス様の実に深い憐れみと愛が込められた言葉だなと思いました。イエス様はペテロが裏切ることを知っておられました。それを承知の上で彼のために祈られました。あなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。この言葉、過去形になっています。祈りますではなくて、祈りましたと言うんですね。これは、私はあなたのために祈り続けてきて、父なる神に聞き届けられたということです。私たちは失敗するものです。過ちを犯してしまうものですね。そんな私たちのために、イエス様は、取りなしてくださっています。 なんと心強いことではないでしょうか。それから、このところには回復が約束されています。あなたは立ち直ったらとあります。これは、つまずいても必ず立ち直るという約束の言葉です。失敗しても終わりではありません。イエス様は私たちに回復をも約束してくださっています。そしてもう一つ、ここからわかることがあります。それは、私たちがどんなに弱くても、神様は私たちを用いてくださるということです。あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいと言われました。やがて、ペテロが立ち直った時に、今度は彼が他の兄弟たちを力づけるために用いられるということです。ペテロは、この後、よみがえったイエス様に出会い、イエス様に許しの機会をいただきます。そして、彼は変えられて、教会のリーダーとして大きく用いられていきました。自分の失敗の経験があったからこそ、人の心に寄り添いながら力づけることができたのではないでしょうか。そのように、私たちがどんなに欠けだらけのものであっても、神様は私たちを用いてくださいます。このことに感謝して、イエス様のために用いていただきたいと思います。最後に、61節をお読みします。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。ペテロが三度いなんだとき、イエスは振り向いて彼を見つめられました。このとき、イエス様はどんな思いで見つめられたのかなと思います。だから言っただろうと、ペテロを裁くような思いだったでしょうか？そうではないと思います。それは、深い憐れみと思いやりに満ちた優しい眼差しだったのではないでしょうか。私はあなたのために祈っているよ。そんな思いが込められているように思います。イエス様は、ペテロのように弱さのある私たちのために十字架に向かわれました。そして、死からよみがえり、今も私たちのために取りなしてくださっています。このことを自分のこととして覚えたいと思います。私たちのことをすべてご存知で、愛し、受け入れ、用いてくださるイエス様の大きな愛を覚えて、感謝をお捧げいたしましょう。それでは、お祈りをいたします。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。お恵み深い、愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。今年も受難節を迎えました。あのペテロのように、私たちにも弱さがありますが、私たちはその弱さに気づけないで、自分は大丈夫だと思い込んで失敗してしまうことがあります。そんな私たちを、あなたは愛し、憐れみ、受け入れ、用いてくださいますから感謝いたします。イエス様は、そんな私たちの罪のために十字架についてくださいました。そして、罪と死に打ち勝って蘇り、今も生きて働かれ、弱い私たちのために取りなしてくださっています。この大きな恵みを信じて、心より感謝いたします。私たちに注がれている 十字架の愛を決して忘れることなく、ますますあなたに信頼し、従い続けることができるように、これからも弱さのある私たちを力づけてください。今週もお一人お一人の日々の歩みを十字架の愛と恵みによって守り、支え、導いてくださいますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。